red. モグラグラジオでーす。
はい、お願いします。オキチュウです。
太田です。
はい、ということで、
あら、オキチュウさん声が疲れてますね
そうですね、まあ疲れてる理由も後で最後にね、ちょっとお知らせできればいいなと思ってるんですけどって、全然喋れてないですけどね。
はい、
まあ今疲れてるのはシンプル二日酔いなんですけど、はい、昨日ね素晴らしい展示が始まりまして、 それのオープニングがあってワイワイした次の日の夜なんで、
はい、
若干疲れておりますけども、ということでその展示をやっていただいている人のインタビューを今から撮ろうと思います。
はい、お呼びしましょう。
はい、2年半ぶりのご登場になります、絵描きの薬指ささくさんです。
うー、こんばんは、薬指ささくです。声が終わってます。
いろいろみんな終わってるな。
終わっ、使い切っちゃった感じが、もう2日目なのにこんな声で、本当に本当に申し訳ございません。モグラグの展示初日どんだけ疲れんねんって感じや。どんだけ声出しすんねんっていう感じですけど、
俺だって2日酔いで起きれへん ところで、隣で佐々木さんがもう和歌山の1年分ぐらいの人と喋りました昨日って誰かに言ってんの聞こえてたからね
そうですよ、本当にほぼゴーストタウンみたいなとこで暮らしてるの1年分に 1日ですすれ違った感じがしました
そうねということでね、うん、まあ、あれですわ、その2年半前もねインタビュー取らせてもらったんですけど、まあ、またちょっと改めてプロフィールまず読ませていただきます、はい、和歌山県在住ペインター、原風景と親愛なる隣人をモチーフに描く、日々の雑記を制作の主軸としているということで、
はい、
はい、
このね親愛なる隣人の話は多分2年半前に結構してますけど、うん、まあ、今回はその作品のモチーフがかなりより隣人たちが、うん増えてる感じも
ありがとうございます、
は
い、
そうですね、
ということで、まあ、今回のね展示タイトル次年法になんですけど、
はい、
何ですか次年法に一応調べましたけど
そうですね、
ちょっと改めて、
ね、ご本人の口からね、
ちょっと調べていただいたら、まあ、仏教用語としてのその次年法にっていう言葉が出てくるかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういう用語的な意味のその人意を捨ててありのままにっていう言葉だったり、まあおのずからそうであるっていう、あの自然体であるっていうことを大切にして、そのなんて言ったらいいのかな、まあなるようになる、そういう自然体を大切にしていればっていうような意味合いだったりあると思うんですけど、なんか今回のそのカタカナで次年法に、まあ、法と二の間がこう伸ばしになってる、
そうね、そのバーミヤンみたいな、
バーミヤン
みたいな、ね、
そうになってたりするのも、うん、まあ、ちょっとそういうことをなんていうのかな、こう教えっていうよりも、
うんうん、
カジュアルなおまじないみたいに、まあ自分らしさというか、
うん、
自分の自然体とは何かみたいなことをこう帰り見るきっかけになるような、
うんうんうん、
ま、うん、心がけっていうかお守りというか、うん、まあ、そういうニュアンスでつけたのがこのカタカナで書かれた次年法にって言葉ですね、うん、
なるほどなるほど、はい、まあ、前回はそのタイトルが雑居の淡いで、うん、その2年半前 そのインタビューで主に喋ったと僕が記憶してる内容としては、そのこの、はい、プロフィールにも書いてある、まあ、親愛なる隣人っていうのがその、うん、まあ、和歌山にね佐々木さん住んでそこで制作してるんやけど、裏に山があってね、うん、
はい、
そのアトリエにこう小動物たちが虫とか、
はい、
サワガニとかが、
そう、そうですね、
そうだから、そのそれがまあ雑居であり、
はい、
その、まあ、その自然と人工物との間というか、うん、境界がない感じ、うん、
はい、
でさらに言うと、まあ俺も好きですけどゲームもね佐々木さん好きなんで、うんうんうん、
はい、
バーチャル世界というかそういう想像の、うんうん、空想の世界とこの現実との淡いみたいなのが前回テーマの主眼やったと思うんですけど、うんうん、まあそれを踏まえてあれよね、だからその、うん、そういう状態みたいな、
はい、
がより今回はこう何やろ、まあ次年法にもそれに なんつうの、うん、その言葉の意味も多分含まれつつやろうけど、
うん、
絵のモチーフとかがより何やろ、虫とか、
うん、身近というか、うん、もっと本当に距離感の近いものに なってきましたね。
うんうんうん
うん、
どうやったんですか。まあ言ったらこう国内の個展はさ、
はい、
2年半ぶり、前回のモグラグ以来、
うんうん、個展はね、はい、グループ展はいくつかあったかと思いますが、
うんうん、どうだったですか、はい、この2年半は。
そうですね、なんかこうそれまでやっぱり自分のペースで思いついた時に書いてたこととか、うん、拾い集めてたことっていうペースで、まあ、時に追いつかないこともあったりして、うん、もっと能動的にか考えるじゃないですけど、うん、そういう風にして作ったことをこう消化するっていうことと、うん、まあ、また新たに作ることっていうサイクルがすごく短く感じた1年で、そういうことを経てまたなんか反省する部分もあったりして、うん、まあ、それがこうすごくあの作品を見てくださる方にいつもこうフレッシュなものをあのこう見てもらいたいっていう自分の気持ちもありつつ、でもなんかそのサイクルだと本来そのなんていうか絵を描くっていう動機だった自分にとってのセラピーであるっていう役割の部分とのバランスが取れなくなったりして、だから絵を描いた描くことによってで、なんか、ま、言ったらその親愛なる隣人っていうのは私を映す鏡であるっていう、
うん、
その位置がちょっと変わってきそうになったりする時があって、うん、まあ、私がなんていうのかな、絵に求めてることっていうのを見失いそうになったりも、まあ、した、うん、まあ、時間だったんですね、はい、もうそれはやっぱりその、あの自分が追いつかなくなるぐらい、
うん、
こう機会をいただいた結果であって、
うん
うんうん、いやそれは本当にすごくありがたくって、うん、でもっと言うとそういう機会を自分らしくこう制作していくっていうことに、
うん、
まあ、どうやったら馴染んでいくかっていうことも、はいはい、まあ、いろいろ考えたっていう結果の、まあ、次年法にっていうか、
うんうんうん、なるほどな。まあ、確かに個展こそあの国内ではそんなにないけど、グループ展とかね、うん、あと海外での展示がすごい多かった、
はい、うん、あ、そう、そうですね、いた
期間やったなと、
うん、はい、
うん、
思ってまして、
うん、まあ、そんな結構タイトなスケジュールの中、去年はモグラグの
アンティーナ、そうです
ね、モグラグバース
にも
参加してもらったし、
はい、D のものなんでね、
うん、D のもの何ですか、 D の
D の血を受け継ぐものなんで我々は
我々はって言われてもなんか
あのディーゼルに参加した
QR、 ああ、なる、あ、その D か、そのDびっくりした、
そう、まあ、モンキー D ルフィー
でもいいんですけど、あ、それか、うん、モンキー D ルフィーの方かD の食卓とかいろいろいろいろ D がつくやつよぎりましたけど、イニシャル D とかそうそうどれやろうって思う
そうそうそうそう、まあ、あれもそうあったりもしたし、
うんうんうん、あ、そうですね、うん、そういうテーマ、自分の中から自発的に出ないテーマを与えてもらったとかっていう、うん、そういうことも踏まえて自分の中で考えたいことがどんどん増えてって、
はいはいはいはい、
追いつかないみたいな、
はいはいはいはい、
でそこで焦りが生まれたりとかね、
なるほどなるほど、うん、まあ、確かにその佐々木さん自身がその作品発表するようになってからっていうのでもうそんなにね、はい、期間は長くない
そうなんですよ、ね、
っていうのもあって、うん、そうだ、前回の個展で、うん、まあ、はっきりと一つの空間を自分の作品で埋めるっていうところを経て、
うんうん、
まあ、そのあれよね、いろんなこう声掛けしてもらってる企画 とのバランスみたいなのを、
はい
うん、はそうだね、なんかまあ制作はやっぱり長いこと続けた方が絶対に、
はい、
もう俺はもう絵描きはもう描き得やと思ってるんで描けば描きただけ良くなるっていう、
はいはい、
ことだから、まあ、逆にそのいかに継続をできるペースを ね、 ね、
うん、自分で掴んでいくかっていうこと
やもんね。だ固定もね年に2本もしちゃダメなんですよ、うん、
ダメよ誰のこととは言いませんけど
ほんまにもう大変、
耳が痛いんですか流れ玉に当たってるんですけど
そうか2人ともかあなたたち2人ともか
そうなんだ、まあでもまあまあまあ
申し訳ございません。
そう、まあでもねまあそのなんていうの企画ごとにそのやってみたいことみたいなのがあるうちはねまあその機会にをそういうふ
う
に利用するっていうのはいいことではあるんですけどね、
うん、
まあまあまあでもあれよねそのちょっとこっからはもう少しいろいろ考えることもあったと
はいはい、
いう感じですかね、
はい、
うん、
だって2年半前があれ初個展なんやもんね。
そうやね、
もうなんか2年半も経ったのかなってちょっと分かんないですけど実感ない、うん、こない、うん、おとついみたいな、おとついではないですけどさすがに
さすがにおととい
こないこないだっていうぐらい、
うん、そうやね、まあ昨日のことのようっていう表現あるそれよりはおとつい遠い感じはあるけどね、まあ、それなりにでもまあ早かったっちゃ早かったもんね。
そうでした、うん、そうでした本当に。
そうよね、まああの初個展の段階でそのなんていうか世界観やったり、うん、その作風とか、まあ、エアブラシを使った技法的な部分っていうのはすで、
はい、
にある種の完成をしていたけど、
うんうんうん、
なんかまあ前回と比較してもやっぱりそのより何やろ絵柄のテーマが割となんというか、
うん、
こうディープになってるっていうか。
あ、本当ですか、
うん、
嬉しいですね、
うん、のその上でさ、
はい、
あのあまま見に来てない人にはわからないけど、
うん、
あの白い画面の
あれね、
うん
うん、
作品、
うん、
あれは新しい、
うん、
し、
うん、
まあ俺はもうパッと見た瞬間からやっぱりそのエアブラシのでしかもこう色彩感覚結構独特な佐々木さんの色の良さと、
うん、
はい、
あと線の綺麗さが、
うんうん、
をこう完全に楽しめる、
うん、
あそれは嬉しいです。やりたかったことができてたのかなって今やっと、
いやあれ
思いました。
あれはなんか思いついたんですか。あれは
そうなんですよね、なんかずっとやりたかったこととして、
うん、
そのやっぱり描く人間ってプロセスがこう目の前でまあ分かれてるのをこうなやっていく、まあ、手順ってものがまあありますよね、
うんうん、あるある。
なのでプロセスごとの、 あの状態ってのももちろん知ってるっていうか
自分自身はね、
うん、
でやっぱりなんかそのラフ描いてる途中とかでも、うん、この状態でもなんかいいとかで、
はいはいはい、
例えば清書した線がラフの方が良かったって思うっていうような経験は多分誰しもあると思うんですけど、なんか、まあ、それに似た感じでこの時の見え方もこの瞬間ですごくいいけど、
うん、
でも作品としての完成を満たしていないとか、
うん、
って思いながらまあ進めていくっていう中で、うん、自分が持ってるエレメントの魅力がドストレートに伝わるような作品作りっていうか、なんか今は全部複合的にこうなんか細かい細部が一つのまとまりになってペイントとしての魅力っていう風にまあ私は捉えてそこを目指して作るんですけれども、まあ結構計画的な方ですよね。だからそのプロセスっていうもの通して、
そうよね、終わりまで、まあエアブラシの技法的な意味でも、うん、どうしてもプロセスが ね、
そうね、
こうかなり
手順的なことがある程度は決めないと、
うん、
あのまあ、ものすごく、まあ、ダイナミックなこともできる道具ではあるんですけど、
うん、
私の作風ではちょっとそうなるっていう部分で、
うん、
その途中ってわけじゃないんですけど、
うん、
その一つ一つがある程度の味わいを持ってるっていうのを、
うん、
まあ言ったらちょっと刺身の盛り合わせ的になんかこう、うん、見れないかっていう
急に分からん急に分からん
分かりやすくしようとしている
例えが
これはタイだなっていう、その素朴な味を一つずつこう味わえる、
はい、あなるほど、
素材のパーツパーツっていうか
素材の良さを引き出す的な、
そう、
あ、
そう、そう言えばよかったんですけど食材が具体的になりすぎてしまって
盛り合わせやったら白いところ妻かなみたいな感じがするから部分的に
そうですね、線は線でっていうか、どうしてもこう、うん、色合いと隣り合ってしまうと、
うんうんうん、
なんていうかこう、うん、それだけを味わうってことは難しいじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
除外することもできないし、
うん、確かに今までの佐々木さんの作品はその、うん、さっきも言った佐々木さんが言ってたみたいに複合的な、うんうん、になってそれを私たちは鑑賞して楽しんでたと思 う、
そうだから、ある種こう日本画的な技法というか、うん、日本画ってその白い部分は髪の色そのまま残してたりとかする感じ、
はい
はい、で確かにその佐々木さんってその最初の第一層のジェッソの下地の部分がすでに結構丁寧で綺麗なんやなっていう地肌の部分が、
うんうんうん、
あの絵を見ると分かるっていうか、
うんうん、
そうでそこのなんつうの、そのそれはその通常のペイントやとその上に色を乗せてしまうから見えなくなる部分っていうのが、うんうん、あれはむしろむき出しになってることで、
うん
まあ、プロセスも感じつつ、
うんうんうんうん、
なんかこうなんつったんかな、なんかあの引き算の感じ、
うんうんうん
はいいよなっていう、なんかあの、うん、俺最初に見た時にあの、
はい、
矢吹ジョーやって思ったんよ、
え
真っ白に燃え尽きる
燃え尽きてたのは私ですけど灰になってましたけど隣で
そうなんかあのなんていうの、ぬらへんことですごい意味
が、
うん、
ああなるほど、うん、そういう意味か、
なんかちょっと要はそのまあまあほんま言葉のまんまやけど、その余白にこっちが想像力をこう入れることができるっていうか、まあ例えばあの寝てる女の子がの大きい顔が奥にあって、うん、手前のちっちゃい虫にだけ色がついてるのとかも、うん、そのなんかちょっとドラマチックというか、うん
はいはい、
その奥の子が塗って線だけで表現されてることが、
うんうんうん、
あと同じような女の子が2人歩いてるのも片っぽだけ塗ってないから、
うんうんうん、
えスタンドみたいな
でもあながち間違いでもないんですよね、
なんかそういう風にも見れるっていうか、うんまあ、最近ちょっと俺ジョジョのアニメばっかり見てるから、
おきちゅうさんがねジョジョのアニメばっかり見てるから、
これはもしやスタンドじゃないかって思った
じゃないかですよね、
うん
うん、
そうだ、なんかそういう風にこう自由に見れる楽しさあるなと思いました、ね
うんうん
うん、あれは
嬉しいです。
あの線だけの世界って、うん、なんかやっぱ今までのでもやっぱ佐々木さんの線 の、
うん、
その同じ線でも強弱のが柔ら、うん、あって柔らかくて綺麗で、
うんうん、
そこに注目しがち しがちっていうかしたくなってしまうから、
はいはい、
それをそのまま楽しめるようになってるし、
うんうん、
手前っていうかさ、その色彩と線の楽しさみたいなのがさ、
うん、
伝わりやすくて別の幻想空間に連れてってくれてるみたいな感じがするもん
ね。そういうのが出ればよかったのに、刺身の森そういうのが言いたい私。
いやいや佐々木さんのいいところですよ。いやいやそれが
ありがとう、うん、ありがとうございます。そう
あのやっぱ佐々木さんのいいとこ、あの優しいあの物腰ので表現がパンチが効いてる
そうですかね、う
ん、さっきも俺結構好きなのがありましたね、なんか、うん、やっぱり自分の字の素材の魅力をドストレートにもうそこは
考えてしま
うドストレート、ストレート以上に伝えたい、うん、伝わるようにという願いがね、感じられる。
そうなの、そうなの。
そうなの。
ドストレート。そうですね。
しかも、その俺、隣のあのシリーズもすごい好きで、
うん、
あの、あれ本来はね、5点、1対。
あ、そうだったんですよね、そうそうそう。
作品らしいんです。まあ、一番最後の、うん風景がないんですけど、
うんうん、
まあ要はその浮かしていく、
うんうん、
浮かして別の姿にこうメタモルフォーゼしていく様子を、
うん
うん、まあ今、うんうん、うちの会場では4枚 で表現されてて、
うんはいはい、
あれとかも、うん、だからその、まあ、今回のそのタイトルがさちょっと仏教的な用語から来てる、うん、ところもあってやねんけど、うんうん、あの俺すごい好きな日本画の画題に、
うん、
あのクソーズってのがあるんやけど、
はい、
その横たわった女の人が、
うん、
の死体が、
うん、
死んどんどん腐って骨になるまでを9枚かな、
うんうん、
かで表現するっていうので、うんうんうん、まあそのなんていうかそれ自体そのまあ科学的にというよりはどっちかというと見てるとなんかすごいなんていうかな、
うん、
こう死者がその自然に帰っていくときに、うん、そのそれ自体がその微生物とかの、
はい、
あのまあ、宿になっているっていう、うん、そういうなんつうかこうまあ食物連鎖でもありその、うん、なんつうのまあ無常感とかも、
はいはいはい、
とかなんかそういうものを、うんうんうん、まあ感じる画題なんやけど、
うんうんはい、
なんかそれに近いものっていうか、
なんか今お恥ずかしいんですけど初めて聞いてあそういう絵があるんだって、うん、でもあの初個展の時に死んでるシリーズっていうものを描いた時は、うん、そういうイメージを持って描いた部分もあったりして、
はいはいはい、
こう死んだネズミがの後に何て言うんですかね新しい字が交代していくみたいな、ねうんうんうん、絵だったりとか
そうだからなんかやっぱりそのもともと前回の個展でも感じたそのミクロな眼差しみたいな、
はい、
その部屋の端っこの方で起きてる虫が死んでる感じみたいなに加えて、
うん、
あれはやっぱ時間経過も入ってるし、
あそうですね、うん、はい、はい、
今回のはね
そう、うん、あとはやっぱさっきの話してた白いやつとかも、うん、その塗らないことでそこに別の意味を乗っけるみたいな、
うん、
新しい表現のとことかも、
うん、
なんか全部共通してる感じがするというか、
そうなんです、うん、喜んだ顔をしていますへへへ、棒読みみたいに笑っていますが、ごまかしき
れ、いやあの本当にそのタイトルにはそういう、まあ、願いというか、うんうん、自分を励ますというか自分らしさっていうものをなんていうか保ちたいというかこれから先、まあ、生きていく上で欠かせない大切なことだと思ってつけてるっていうのもあるんですけど、
うん、
じゃあ自分にとって大切なこととか あるべき、まあ、いわゆる自ら叱るべきとは何どういう状態かっていう、
うん、
まあ自然って言葉で言うと、まあ、グリーンだったりとか、
うん
まあ、野生の生物とかっていう意味合い、
うん
がこう直結的に浮かびますけど、
うん、
じゃあ自分の自然って何っていうところで、
はいはいはい、
やっぱり私はなんていうかつい自分の良くないところを人と比べやすいっていう昔からそうで、うん
はいはいはい、
あ人とこういうところが違うとか、
うん、
人と比べてこういうところがうまくいかないっていうことの原因ってやっぱりそういう物事との距離感だったり、
うんうん
まあ、人との関係だったりで、
うんうんうん、
多分自分らしく自然にいれるっていう、うん、その距離が人とちょっと遠いのかなとか、
うん、
近すぎるのかなとか、
うんうん、逆もあるかもね、
うん、その物々によってある、うんうん、だから、まあ、モチーフ私虫とか、うんうんまあ、身近な存在なので多いどうしても多いですけど、うんまあ、虫が好きなんですねって言っていただくことも多いんですけど、まあ、虫であるっていうことともっと言うと虫との距離感がすごく心地いいんですよね、
うんうんうん、
私も虫のことをこうなんていうか侵害しないし向こうもこっちに何の影響も与えないけれども、
うんうん、
もう本当になんか相手のことをこうじっくり寄り添えるじゃないけど、
はいはいはい、
眺めていて、
はいはい、
でそういう距離感なんか自分の中で自分が大切に思ってる存在その親愛なる隣人っていうものをキャラクター化していく上で、
うん、
その隣人との距離感っていうものを一枚絵に表現してるのがあの白いシリーズなんです、
うん
うん
うん、だから私と違うレイヤーで生きてる生き物との対比、
うんうん
その白い方が私
はいはいはいはい、はい、なるほど
っていうのと、まあ、あの私ロジャーラビット ていう映画が子供の頃に強い影響を受けてて、
はいはい、アニメと実写の融合したやつ、は
い、そう現実の世界にそういうファンタジーなあのアニメーションが、まあ、オーバーラップするような世界があると思ってたっていうか、
うん、
その時はね、うんうん、だから配給会社にアニメキャラが勤めてるっていうシチュエーションっていうのを、うんうんうん、まあ、今のその世界にも感じていたいっていうか。
あでもなんかすごい今なんかすごいそれめっちゃおもろいの思い出しそうやねんけど、その言葉を、
うん、
がちょっと出てけへんねんけど、
うん、
あの昔テレビで見たその要は生物って現実の認知の仕方が人間と違うから、なんかなんかの何やったっけな、なんかダニがいるんやけど、
はい、
そいつはその人間の体から出る二酸化炭素、動物の体から出る二酸化炭素を頼りにそのそういう食いつく、だから、
うんうんうん、
あの姿とか見えてない、でそういうなんつうの、その生物ごとに違
う
認識の仕方でこの現実を見てるっていうのが、うんうん
はい、
全部混ざってるのがこの現実みたいな、
はいはい、
なんかうまいこと言う言葉があってんけど、ちょっとすげえ忘れてんけど、
すげえ忘れ、
今の話それにをちょっと思ったっていう
か、あ、そうそうかも、うん、でもまあそうですね、だから別のレイヤーで、
うん、
でまああそこの絵の今回の構造っていうのは2レイヤーで描いている私とっていう、
うん
まあ、対象物っていう感じだったりして、うん、で現実のモデルじゃなくて、
うん、
自分の頭の中でいわゆるキャラクターとして、
うん、
こう私に関わってくるモデルみたいなものに置き換わってるのがあの絵で、
うん、
じゃあ1枚目と2枚目はあの奥にいる女の子がカラーになっているわけです、うん、3点目
は、はいはいはいはいはい、
でその意味っていうのはなんかその自分との距離感を示してるっていうか、
うんうんうん、
まあインサイドの自分っていうインビジブルな自分との距離、
うんうんうん、
そのいろんなことがあってもこう自分だけは味方であろうっていうそういう距離感っていうんですかね、
はいはい、
まあ、あの一緒に歩いているっていう距離感とかっていう、まあ、対比の絵になってるっていう感じです。
あでもそれはすごいなんか分かる部分もあるっすね、やっぱりそのなんかこう普段特に意識してなかったら自分ってそのなんていうの、自分が確固たる存在をしてるみたいな風なことって考えないやんか、
うんうん、
なんかそのすごい曖昧な存在っていうか、
うんうんうん、
でもそれ、まあ、例えば人と喋ったりするときは、
はい、
明確にその人の前に俺がいるとかはあんねんけど、
うん、
一人で制作とかしてたら、
うん、
もうほとんどなんつうの、目と手以外透明みたいな、
あそうそうです、そうです、
いらんから、
うん、そう
あの機能としても、
うん、
っていう気分になるときある、うん、あるから、それはすごいわかる、
うん、
とこはあるな。
で大丈夫なんかなこれとか、いわゆる独り言に近いようなやり取りを、
はいはいはい、
まあ、してる相手がなんか自分の中にいるような感じっていうんですかね、
はいはいはい、わかる、
そう
しますね、うん、それはなんか
で時にそういう自分をちょっとないがしろにしてしまったり、
うん、
その自分の外側の都合を優先して、
うん、
一旦自分のことは置いといてみたいなことって、まあ
うん、
あの誰しもある、よくあると思うんですけど、
うん
う
ん、
そういう存在がこう あの絵では線になっているっていうか、
うんうんうんうん、いやなんかこれはほんまに何やろうね、うん、その定期的に佐々木さんの個展をして、
うん、
その都度こう話を聞けてるこの状態が、
うんうんうん、
あったから分かること
やと思うし、あ、そう
ですね、はい、そのこれは今後もやっぱり定点でやっぱりその、
うん、
だからその例えば最近やとさ、
はい、
インスタとかでさ、
うん、
なんかこう、
うん、
最近の作品をこう画像を上げてさ、それをこう見たりとかって普通のことやと思うねんけど、
はいはい、
それだけやとやっぱり佐々木さんの絵とかってやっぱりその特徴的なキャラクターの造形とかに、はい、とか色彩とかに目が行きがちっていうか、それで終わるだけの人すげえ多そうやねんけど、
うん、あ、はい、
でもやっぱり そのなんていうか、中に込めてるものっていうのがかなりあるし、
うん、ありがとうございます、う
ん、で今回はそれがよりなんつったんかな、なんか前回より幅が広がったというか、うんうん、
はい、
その結局描きたいテーマはきっと一つなんやけど、うん、それがなんかスケールがちょっとでかくなってるというか深くなってるというか、
ありがとうございます。
なんかそれこそ時間感覚、うん、時間経過も入ってるし、
はい、うん、あ、そうですね、
うん、あの雲の3枚にしてもさ、うん、背景がややこうつながってて、うん、
はい、
あれもそのまあ見ようによってはそのちょっとけ立場の違いというか、
うん、はい、そうですね、
なんか進化、
うん、
時間経過もやや感じたりもしたりとか、うん、そういう物語性みたいなものもこう連作によって欠けてたりとか、
うん、ああ、はい、ありがとうございます。
なんか
嬉しいな、
ええやん、
お気に
進化してるやん、
嬉しい、よかったやってよかった、もう2日目で、ね、いいもうありがとうございます本当に。
いや、だから本当にあのこれもし聞いてから見に来てくれる人とか、もしくは見た後にこれ聞いてくれてる人は結構驚いてるかもしれないです。
この
佐々木さんの、ね、
まあ、佐々木さんがさ、はい、在労してくれて、うん、お話しできる機会がある人とかはね、は
い、でもそれでもここまで本質的な、なんか、うん、ほんまにテーマとかっていうのが、うん、まあなんて言ったらいいか、まあなんか感じれるところまではあると思うんやけど、
はい、
それでもやっぱりここまでなんていうか、うん、こう自分薬指佐々木っていう存在と、
うん、
この世界との、 この距離みたいなものがテーマになってるっていうのは、うん、やっぱり改めて聞いてみないときっと分からへんし、うん、でこれが一枚あるだけで、
うん、
作品の見え方だいぶ変わると思う、
ね、あなるほど、
うん、
そうですね、うん、だいぶその作品っていうかその 絵として今回は表出することを結構意識した方だからあれなんですけど、うん、まあ、なんかいろんなものに包みがちだなとはまあ思うんです、まあ、包まれてるからそのまんまやってしまうっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
自分がまさに今紐解いてる最中のことだから、
うんうんうん、
その核心までが遠いとか掴みきれていないっていう状態でまだ絵になっているっていうところで、
うんうん
うん、まあこう一枚ずつこう開いていったものがこうだんだん近づいていってるんでしょうね、うんうんうん、その自分が本当に見たいものの中心に、うんうんうん、
それが自然法にである
、自然法にでは本当に、
うん、自然法、自分の自然法にを見るためにこう、うん、書いてるみたいな感じか。そうですね、
だから最初に言ったそのセラピーっていう役割に、
うんうん、
改めて立ち返ってみて、
う
ん、あ、やっぱりこのプロセスは私にとって欠かせないなって思いましたし、こういうペースで続けたいというか、そう、絵を大切にしたいなっていう思いでいます、
うんうんね、うん、もちろんその作品ごとにおそらくこのテーマに基づいてこうアイデアをこう込めていくんやと思うんやけど、まあやっぱこれは何でしょうね、やっぱグループ展とかだと、
うん、
ちょっとやっぱ表現し伝えきれへん部分はきっと多いやろうなとは思うけどね、
うん
うん、やっぱある程度まとまった形でこう連作でこうやっぱり見れるのはやっぱ古典っていう形式が一番、はいはい、多分それがわかるかなとは思うっすね、うん、なんかいやいやいや、なんかこういう機会をもらえてね、
うん、
我々
いやいやいやいや、
ありがたいです。
いやいや、こちらこそですね声が
いやでも今日このインタビュー結構俺は結構グッときた。
あ、嬉しい、嬉しいです。下手くそやからな、
しゃべるの。いやいや全然、
いやでもまあ、言うてさ、この2年半の間にさ、うん、俺らも仲良くなってるやん、
はい、
俺らの距離も近づいてるから、うん、多分話しやすくもなってるやろうし、
はい、うん、まあ確かに、
うん、まあなんか昨日もとか、うん、搬入の時とかもいろんな話もしてるから、
うん、
なんかやっぱ俺らの理解力ももちろん2年前より上がってるはず、
うん、ありがとうございます、うんうん、
またね、なんかこれを繰り返して、はい、だからこの薬指佐々木っていう人がその自分の自然法にをこうどういう風にね、
うん、
今後も 表現していくのか、うん、超楽しみやなと。
そうですね。
いうところで、そろそろお時間が来ました。
はい、
早っ。
そうなんです、うん。早かったです。あ、よかったです。
前回はね、
ちゃんと言えて。
そう、ちょうど3月かな、前回。うん、俺が花粉症で、なんか。
そうだ、そうでした、そうでした。
ゼルダの、ローンチトレーラーを海外の人が見て泣くのを見て泣くから始まった。
そうでした。どんな
どんなインタビューみたいな感じだったもんね。
あれ初回ですごいドキドキして、これどういう流れなのかなって思いながら、そう、超緊張したの分かる。話の内容と裏腹にめちゃめちゃ緊張高まっていったの。
いや、だから今回はもう、だからもう、なんつうの、前回はもう2年半前なんで、いろいろ前提条件はしょって、いきなり本題から入ったっていうの。
はい。
いや、かなり聞き応えのあるインタビューだったじゃないかなと思いますんで、
はい、
もし、まあ、これを聞いてくれてる方に、じゃ最後にちょっとメッセージをね、
はい、
いただいて締めようかなと思います。
あ、はい、
私も
次年法にっていうテーマについては序盤でお話しさせてもらったんですけど、これは自分の迷いに対 してこうおまじないをかけて、
うんうん、
まあ、なんていうか日々の呪いを自分で解くっていうことの一つでもありながら、何かどこか自分にも同じものがあるなっていう予感を感じている人へのエールでもあるので、
はいはいはい、
作品を通してそうですね、そんな風に自分のことを顧みていただけたら嬉しいかなって思います、
うんうん、
はい、
いやー、ありがとうございます。いや、これ本当に見る人が結構なんやろ、本当に自由に見れるし、
はい、
意味とかもそのモチーフとかも、うん、こうその人なりにこう解釈もできる展示やなと思うし、まあ、それがやっぱなんつうの、はい、そこに込められたものとかが伝わる人がいっぱいいればいいなと思っております、
はい、
ということで今月のアーティストインタビューゲストは絵描きの薬指佐々木さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしい。
エンディングです。
はい、というわけで現在開催中のじゃあ展示、最強展示のインフォメーション太田さんの方からお願いします。
はい、薬指佐々木個展次年法に開催中です。
はい、
会期は2024年11月24日日曜日までとなります。
はい、
営業時間は13時から20時、月曜日が定休日です。
うん、
で祝日も定休日です。
はい、で佐々木さんは岡山に住んでるんで、次在廊ってどういう感じですか？
まだ最終週あたりでお伺いできたらなって、その時にまた作品新しいのがあったりして。
入ったかな今の音。
すいません、なんかそうそう、びっくりしちゃった。
いや大丈夫です、
はい、
ということで、まあ、最後の週末はいるという感じで、
はい、
作品ももしかしたらという感じですね。
追加があるかもしれません。
でなんでですけど、この会期中にちょっともう一個ちょっと展示があって、そっちの方の先生もしてもろていいですか？ちょっと、
はい、もう一つの展示、
はい、
オキチュー実験的古典、
はい、
クランチ&ウェイブスが、神田にありますテトカさんで開催させていただきます。
はい、
会期は2024年11月23日土曜日から12月8日日曜日までになります。
はい、
営業時間がテトカさんは16時から22時です、
うん、
で初日はオープニングパーティー、11月23日土曜日は19時から22時でオープニングパーティー開催します。
はい、で確か水曜日が休みでしたっけ？
そうです、水曜日が休みです、
うん、なんでその最後の週末、佐々木さんが在廊してくれてるその土日は、まあ、神田の手とかで僕の個展の最初の週末ということで、
そうですね、
まあ、お時間ある方はね、はしごしてもらいたい
なと。そうですね、はしごしてください、
はい、こっちはこっちでまたちょっと実験的って言ってますからね、
はい、
ちょっといつもと違うこともやってるし、まあ、僕自身はおそらく手とかの方にいると思うんで、
そうですね、
うん、まあ、ちょっとなんか僕も喋りたがりなんでね、なんか分からんことだったら聞いてもらえたらなと思っております。
はい、
いや
お待ちしております。
頑張って制作します。
頑張ってください。
だから疲れてるんですね。
あ、そうでした。
はい、ということで、モグラグラジオボリューム455でした。
ありがとうございました。